はい、皆さん、こちら春名誠。コペテンナイトは私と芦原瑞穂でお送りする宇宙系おしゃべりポッドキャスト番組です。科学の視点がこれまでのものの見方を変えるコペテンの可能性を秘めた広大な宇宙の旅へ。
こんばんは。世界宇宙週間3日目の更新です。本日10月6日、日本時間午前1時頃にですね、スペース X 社のクルードラゴン宇宙船、通称クルー5がですね、ISS に向けて飛び立ちました。そして打ち上げを成功させました。非常に喜ばしいことです。朝からすごく嬉しかったです。そこに搭乗していたのが、日本の宇宙飛行士、若田光一さんです。もうレジェンドですね。このクルー5は、国際宇宙ステーション ISS へ向けて飛び立ったわけでございまして、明日10月7日の金曜日、日本時間5時57分に ISS へドッキングする予定となっています。ですので、朝起きたらきっとこのクルードラゴンが ISS へドッキング成功したよというニュースが聞けることでしょう。クルー5の搭乗員は若田光一さん含め4人います。クルー5のコマンダーのニコールマンさん、NASA の所属の人です。続いてパイロットがジョシュ・カサダさん。こちらも NASA の所属の方です。そして JAXA の若田光一さんとロスコスモスのアンナ・キキナさんの全員で4名が搭乗しました。このクルー5の打ち上げ成功のニュースでいろいろ情報を集めていましたら、情報を集めると言ったら、私はもっぱらツイッターで、JAXA とか NASA とかそういった宇宙関連の公式のアカウントですとか、情報サイトをリスト化していまして、そこで宇宙の情報を集めているんですけども、そのツイッターのタイムラインを眺めていましたら、搭乗員の4名がスペース X 社の宇宙服を着て4人並んで笑顔で白い歯を見せてね、笑っている写真がこう目に入ったんですよ。パッと目に入りました。これを見た時に、あ、この宇宙服ってこうちょっと近未来的なデザインだなと思って気になったんですよね。それで今回調べてみました。ですので、今回のテーマは宇宙服です。宇宙服と聞いて、皆さんがパッと思い浮かべるのは、船外活動で着る時のごつい、ヘルメットをかぶって、で、体のところにも、こう、大きいグローブと、この、なんて言うんでしょうね。こう体が2倍にも3倍にも大きく見えるような、ベイマックスみたいなフォルムの宇宙服を思い浮かべるのではないでしょうか。宇宙服って世界最小の宇宙船などという言葉で表現されるんですよ。それくらい、こう、精密な、そして、重要な、生命維持に重要な機能が備わった機械なんですよね。機械だし製品なんですよ。で、その宇宙服の開発っていうのはすごくこう技術が必要なものなんだけれども、そもそも宇宙服っていうのはその目的に応じて複数の種類があります。先ほどもご紹介した船外活動で着るような、皆さんがこう宇宙服と聞いてパッと想像する宇宙服。あれですね。アポロ計画で月の上でこうぴょんぴょんと飛んでいる宇宙飛行士の動画をこうパッと頭に思い浮かべた方もいるのではないでしょうか。あんなデザインの宇宙服。あれはですね、船外活動ユニット EMU と言いまして、もう、あれは、もう紫外線とか、宇宙船とか、あれですよ、宇宙の、光線の線、光線の線。光の線の光線ね。スペシウム光線の光線ですよ。あれの、 あれみたいなもの。人が、人外じゃないね。人体にとって、すごく有害な放射線から身を守ったり、その他、宇宙空間で人体に害のあるものから身を守り、生命を維持するためのすごく重要な機能がたくさん集まっている、もう最も強い服です。語彙力どこ行ったんだろう。最も強い服です。はい、スーツです。で、私がですね、今回、その、スペース X のクルー5に乗り込む前の宇宙飛行士4人の集合写真で着ていた服というのは、与圧服と呼ばれる服でした。これも宇宙服の一種なんですけども、特に打ち上げの時や ISS から地球へ帰還する時などの、すごくこう体に負荷がかかる。地球から ISS へ飛び立つ時って、宇宙へ飛び立つ時っていうのは地球の重力を振り切ってものすごい速度で宇宙へ飛び立つわけですから、その時にかかる重力 G というやつですね。G から体を守ったりとか。する目的で着る服、与圧服。漢字はですね、与える圧力の服と呼ばれる服です。あれがですね、実はそのスペース X 社が開発した新しい与圧服になっていまして、概要欄にリンクを載せておくんですけど、この今回の与圧服の構造を若田さんではないんですが、野口さん、宇宙飛行士の、JAXA の宇宙飛行士の野口さんが ISS で直接その宇宙服を紹介する動画というのがありまして、それをね、リンクに貼っておきますので、ぜひ見てみてください。そこで紹介されていた、今回のその与圧服についてちょっと喋りますね。まずこの与圧服、スペース X 社の与圧服は、こうヘルメットと、こう胴体の部分が全部一つなぎになっているんですよ。頭を含めて、ヘルメット含めたつなぎの状態になっています。で、どこから着るのかと言いますと、こう股のところにジッパーがついてるんですよね。で、ジッパーを開けて、こう、なんていうんでしょうね、頭から被るんですかね。で、着るんですよね。そしてヘルメットはポリカーボネートという材料でできていまして、なんと 3D プリンターでデザインされているそうです。3D プリンターの技術って宇宙でこれからすごく利用されると思われていて、例えば月や火星に基地を作るということになった時に 3D プリンターを持って行って月面の砂、レゴリスとかですね、まあ、火星の表面の砂、レゴリスを材料にして、こうなんて言うんでしょう、3D プリンターで建物を作るというようなことも計画されているそうです。いやー、なんかね、大の大人がさ、この真剣にこの宇宙でね、未知の環境でどうやって生活をしていくかっていうのを考える、もうガチで考えてるからすごいワクワクするのがこの宇宙の業界ですよね。他にもですね、このスペース X 社の与圧服というのは中にマイクを内蔵していたり、イヤホンで外部と通信ができるようになっていたりっていうのはもちろんあるんですけど、一番重要な気密性にすごく、フォーカスした作りになっているんですね。フォーカスしてーってなっちゃったけど。はい、そういった作りになっています。三層構造になっていて、で、その気密性がね、すごく大事だから、三層構造になっていて、外部との境界であるジッパー。さっきも、ヘルメットから一体になっていて、こう、股のところで、なんて言うんでしょうね、この、くるぶしからまた、くるぶしっていう、こう、なんて言うんでしょう、この V 字の、逆 V 字のラインみたいなところにジッパーがついてるんですけど、でそこのジッパーが、ちゃんとこう、気密性がね、保たれるように、ちゃんと締められるように、 こう視認性の良い赤色のジッパーがついている。そしてそれをちゃんとこう指定されたマーキングされている位置まで締めることで気密性をこう保つということになっています。この油圧服っていくらぐらいするんでしょうかね。10月って言ったらハロウィンの季節ですから、宇宙飛行士のコスプレをするんだって言ってこの油圧服を真似た服装をするチルドレンがいるんじゃないでしょうかね。毎年渋谷かどっかがあのハロウィンでね、すごいことに、すごい人混みになってるイメージありますけど、そこにぜひとも宇宙飛行士コスプレする人現れてほしいなって思います。私はやらないけどね。ぜひ皆さんやってください。はい、ということで、今回は本日10月6日に、ISS へ向けて飛び立ったスペース X 社のクルードラゴンと、そのクルードラゴンに搭乗していたクルーたちが着用した、スペース X 社の油圧服について喋ってきました。実はこのコペテンナイトでは今後、船外活動で着る、いわゆる宇宙服、船外活動ユニットについて、一本ね、シリーズ化しても面白いかなと思っておりますので、そのシーズンもぜひお楽しみにしてください。ということで今回はこの辺で、お相手は、春名誠でした。